안녕하세요. 오늘 아침 그러니까 2010년 6월 23일 새벽에 한국 축구 대표팀이 남아공 월드컵 16강 진출을 드디어 이뤄냈습니다. 우리 일본 팀에 앞서 먼저 동아시아에서 16강 진출을 이뤄낸 승전보를 전해드립니다. 한국어 마가진 사랑해요 한국말 신코야크노 헨시쪽부터 부탁드려요.
한국에 계시는 여러분, 어제 밤은 잘 주무셨어요? 새벽에 일어나서 한국 친구들과 같이 응원하느라, 더 시아프에는 기쁨을 나누느라 지난밤 하얗게 지새우고 이날 아침을 맞으신 분들도 많으시겠죠? 아시스탄트는 아이미です.
はい、ということで今朝すなわち2010年6月23日早朝、韓国サッカー代表チームが南アフリカワールドカップベスト16進出をとうとう成し遂げました。私たちの日本チームに先駆けて最初に東アジアからベスト16進出を果たした朝鮮府をお伝えいたします。韓国にいらっしゃる皆さん、昨夜よく眠れましたか？早朝に起きて韓国の友達たちと一緒に応援するために、あるいは試合後には喜びを分かち合うためにすっかり夜を明かして、この日の朝を迎えられた方々も多いでしょうね、というふうに言いました。
はい、
はい、
ということですね。
はい、見ました。
見ましたよ。夜中の3時半に起こせと息子に言われて
そうなんだ、はい、息子さんがすごいじゃないの、
はい、
うん、私はね実は寝てたんだけどうちの妻の歓声とね、近所中が騒がしくて目が覚めちゃったんですよ、はいはい、で、まあ、一緒に見たんですけど、うん、いやいや、もうあの後半19分で同点に追いつかれてからがもう緊張の連続でしたね、
はい、
うん、何度も危ない瞬間があって、もうテレビのアナウンサーもずっと絶叫し続けてましたけど、もう近所も悲鳴上げてましたよね、
うん、うちのアッパももうその同点になってからの残りの試合時間が1時間ぐらいだったとか言ってたん
です。実際20分ぐらいだったけど、
そうそう、もう1時間ぐらい試合見てる気分だったって
。まああの試合終わったのはだいたい午前5時半ぐらいだったんですけど、はい、もう町内が大騒ぎしてね、喜びの声で地震が起きてるような、そういう雰囲気でしたね。
他国では初めてなんですよね、
うん、そう、うん、遠征で16強に入ったのは今回が初めてっていうことなわけですよね。まあ、実際そのもうものすごい応援合戦が繰り広げられたらしいです。ソウル市庁前には7万人徹夜座り込み、なんかデモかって感じですね。ハンガン沿いのパンポ地区も5万人が応援したそうですね。全国の地方都市でも大規模な街頭応援が夜中中、
もうバスとかも、ね、
そうそう、そうなんですよ、
地下鉄の
交通機関が徹夜で運行されてたらしいですね、う
ん、近所のチキン屋さんとかも午前5時まで
チキン屋さんやってた、
やってた、延長営業します。
延長かよそれまあね、商売のためだそっちは、はい、はい、ということで、まあ、いずれにせよ2002年の4強神話に続いて初めての16強入りですからね、
また韓国人の監督でしたしね、
うん、ぜひ日本も続きたいということですけど、はい、まあ、この放送が公開される頃にはどうなってるか、
ドキドキ
ことですね。韓国の報道を見ると日本を本当に応援してるんですよ。日本が勝利した時もアジアのトップは続くと言ってね、日本も韓国に続いてって感じだったので、もう日本も16強に入ってくれることを願ってるだろうと思うんですよね、
はい、
はい、ということで、前回はこの応援文化にちなんでキルスだ、ね、気を使うという、うん、気を投入するという話をしたんですけど、まあ、この気という言葉にちょっと付け加えたいんですけど、あの気を殺さない、子供に、ね、
子供、ね、
子供のその教育で気を殺さないとかね、うん、っていう話。韓国の気っていうのはエネルギーのことなんですよね、うん、万物生成の根源となる力とかってあるんだけど、韓国の気っていう言葉を調べると、だからそういった人間のエネルギーなわけよ、心身エネルギーみたいな、それを気というわけだから、彼は気があるとかっていうと、日本だとなんか好きだとかいう意味になるけど、あのエネルギーがあるっていう意味、だからあの韓国では子供育てるときにできる限りエドキルチュギジマと
言います。
エドキルチュギジマ、気を殺さない。それは何かっていうと、日本だとしつけっていうと割と頭ごなしにおとなしくさせるっていう世界があるんだけど、韓国人それを嫌うわけですよ、うん、そうするとキルチュギだって言って気を殺すというわけね、うん、気を殺してしまうと子供がその後生きていくためのエネルギーみたいなものが伸びなくなるというふうに考えるので、気を殺さないっていうことを教育の大事なこととして考えているよね、うんうん、 だから頭ごなしに叱りつけない
かもしれない、うん、子供あんまり叱んないですよね。
そうそう、
公共の場とかでうるさくしてても、
うん、そうそう、うん、まあ、それはもちろんいいことじゃないんだけど、うん、いずれにしてもその根本にある考え方っていうのは気を殺してはいけないっていうね、うんうん、うちの娘も日本に留学して言うのは日本の子供たち本当におとなしいというわけですよ、うん、本当に行儀よくしてるってわけ、うん、でもちろん行儀いいことはいいことなんだけど、うん、韓国人は行儀いいことよりもむしろその子供のエネルギーを伸ばそうということを先に考えるみたいな、より上に考えるみたいな、そういうところがありますよね、はい、はい、ということで今日もワールドカップの応援にちなんで韓国人のキーエネルギーについて話してみました。それでは今日の勉強ですね。おぬれ韓国マイ、はい、お祝いと贈答の言葉ということで第1回目ですけど、まずお祝いの言葉ですね。おめでとうございます。まあ名前の人の場合ですね、おめでとうございます、はい、何ですか。
축하드립니다、
はい、축하드립니다ですね。お祝いを捧げしますみたいな感じになる、直訳するとね。でじゃあ普通の同年代ぐらいの人に対して何ですか。
축하합니다、
はい、축하합니다ということで、
もうすぐ編集長お誕生日じゃないですか。
おお、突然
축하합니다、
はい、ということで축하だから祝賀いたしますですね。韓国って結構漢字語をよく使いますよね。日本語よりも熟語を結構使うと思うんですけど、例えばありがとうございます、もう감사합니다って言うじゃないですか、はい、もちろんこまっすみだってこういう語もあるけど、감사합니다っていうのは直訳すれば感謝いたしますだから、はい、これも同じですね。おめでとうございますみたいな柔らかい感じじゃなくて祝賀いたしますって言うんですね、はい、ということでパンマルは何ですか。
祝賀へ、
はい、祝賀へですね、はい、でじゃあこれで何についてお祝いするかということで、まずじゃあ入学おめでとうございます、何ですか。
一泊축하드립니다、
はい、卒業おめでとうございます。
졸업축하드립니다、
はい、就職
취직축하드립니다、
はい、結婚
결혼축하드립니다、
はい、婚約
약혼축하드립니다、
はい、韓国では약혼になるんです、逆なんですね、はい、で子供の誕生をお祝いしますというのもよくありますけど、男の子の場合と女の子の場合と違いますけど、まず男の子の誕生おめでとうございます。
듣남축하드립니다、
はい、女の子の誕生おめでとうございます。
듣녀축하드립니다、
はい、ということですね。という感じで、おめでとうございますでした。
生日がないじゃないですか。
そうだね
武藤編集長様の誕生日なのに、
はいはい、じゃあ誕生日、これは目上の人のお誕生日と同年代の誕生日とは違いますね。じゃあ目上の人の誕生日の場合は
先進축하드립니다、
はい、同年代に対して普通に
생일축하합니다、
はい、ということですね。生日、生日と書いてこれ生まれた日って意味ですね、はい、で先進というのは丁寧な言葉です、はい、ということでじゃあプレゼントを渡す段階ですね、はい、じゃあこれプレゼントです、何ですか。
이거선물이에요、
はい、ね、パンマルだと
이거선물이야、
はい、선물がお膳物と書くんですけどプレゼントですね、はい、じゃあこれを受け取ってくださいっていう言い方しますよね、何ですか。
이거받으세요、
はい、이거받으세요、渡しながら言う言葉ですね、はい、じゃあパンマルだと
이거받어、
はい、이거받어、受け取ってねですね、はい、じゃあ前にもちらっとやったことありますけど、つまらないものですが私の心ですということでね、私の誠意ですっていう言い方ありますよね。じゃあ大したものではないですが私の誠意です、なんてなりますか。
별거아니지만제성의입니다、
はい、제성의입니다、私の誠意ですということですね。별거っていうのは特別なものです、特別なものではないですが、うん、私の誠意ですということですね。まあ、별로대단한거아니지만とかね、別に大したものではありませんがみたいな、そういう言い方もありますけどね、はい、じゃあ発音練習してみましょう。じゃあおめでとうございます、でまず目上の人に対して
축하드립니다、축하드립니다、
はい、同年代に対して
축하합니다、축하합니다、
반말で
축하해、축하해、
はい、じゃあこれプレゼントです、
이거선물이에요、이거선물이에요、
반말で
이거선물이야、이거선물이야、
はい、じゃあこれ受け取ってください、
이거받으세요、이거받으세요、
반말で
이거받아、이거받아、
はい、じゃあ大したものではないですが私の誠意です、
별거아니지만제성의입니다、별거아니지만제성의입니다、
は はい、じゃあお祝いする内容についてですね。はい、入学、
一泊、一泊、
卒業、
졸업、졸업、
就職、
취직、취직、
結婚、
결혼、결혼、
婚約、
약혼、약혼、
男児誕生、
든남、든남、
女児誕生、
든여、든여。
はい、じゃあ目上の人の誕生日、
생신、생신、
普通の誕生日、同年代に対して
생일、생일。
はい、ということですね。ラクラク韓国語勉強法。はい、ということで今日もラブラブ韓国語勉強法についてやるんですけども、まあこの間呼び方はオッパーだけやったじゃないですか、はい、でオッパーじゃなくて本当に恋人同士ってことになれば、若いカップルが呼ぶ言葉としてチャギヤーっていうのがありますね。うん、チャギっていうのは漢字で直すと自己なんていう、自分っていう意味の自己なわけですけど、自分って呼ぶわけ。これ関西では相手のこと自分って呼んだりするから分かると思うんですけど、はいはい、若い男女は相手のことを自分って呼ぶわけでね、うん、チャギヤー、ニュアンス的にはなんかこう自分のもんっていう感じの雰囲気もありますよね、うん、チャギヤーってねチャギ
ヘ
これは若いうちは全然使える、うん、互いの呼び方ですね。
私まだ使ってますよ。
おー、さすが。うん、いいですね。
二人だけの時に。
そうなんだ。
親の前では気をつけないといけない。
そりゃそうだ。ね。はい。まあ、若い男女が使う呼び方。そして、夫婦の正式な呼び方になってくると、これはまあ、単身ですね。これはあなたです。はい。はい、これ、日本と韓国の違いは、日本だと、男性が妻のことを呼ぶ呼び方はお前だったりするわけ。うん、で、妻が旦那さんのことはあなたと呼ぶのね。うん、韓国はお互いにあなたと呼ぶ。ね。うん、対等ですね。
うん、
あと、さらに、やっぱりこう、熟した、いい感じになってくると、予防ですね。これは完全に夫婦しか使わない。まあ、単身だって、やっぱりあなたっていうことで、一般でも使えるけど。
一般でも使って喧嘩になるタイプですよね。
そうそう、単身。
自分単身楽ですぞとか言ってる。
尊敬の念がないあなたなので、
そう
喧嘩になったりしますね。うん、で、予防。これは夫婦だけが使う言い方ですね。
うん、うちのは一番下の子が、私がチャギヤーって呼んでると、うん、オンマはチャギヤーじゃなくて、予防って呼ばないとって言われるんですよ。
ね、予防の方が熟した感じがあるからね。うん、予防っていうのは、予義母子用の略で、ここを見ろ、こっち向いてっていう意味なんですよ、もともとはね、うん。それが縮まって予防になったということでね。まあだから、直接呼ぶのがちょっと恥ずかしいから、予義母子用ね、こっち向いてっていうに呼んでたのが、うん、予防っていうそのまま呼び方になった、うんでしょうね。はい、まあ予防予防になっても使えますね。
うちのお母さんとか見てると、うん、お父さんに「はよ」とかって言うんですよ、たまに。おーおー、見なさいみたいな、うん、
それだよそれ、
うん、それ、
うん、予義母性とか予防のね、うん、本来の意味はそっちですよね。と、うん、いうことで、まあ夫婦同士ですから、もう「予防」って言っちゃいけないね。もうちょっと愛らしく
「予防」って、
そうそう、やっぱり愛してる人に対して呼ぶときはそんなに声大きくならないはずなんです。ちょっと恥ずかしがりながらね、うん、予防とね、くねくね曲がれば曲がるほどね、この愛情がこもりますね。
そうなんですか。
はい。ということで、あとはもう子供ができると子供の名前で何々アッパーって言うじゃないですか、はいはい。これ不思議ですよね。相手を名前で呼んだり、直接的に呼ばないで関係性で呼ぶんですね。子供にとってのお父さんだとか。うん、だから私も家の中では単身っていうに呼んだり、うんうん、オンマーって呼んだりするんだけど、外に出ると娘の名前で何々オンマーっていうに呼びますよね。
うん、そうですね。
うん、はい。それがまあ韓国では正式な呼び方になりますね。子供持ってる立場の人のね。はい、ということで、じゃあおじいちゃんおばあちゃんになると今度は四眼ね。四眼四眼っていうのはこれは別に指導しなくてもいいよね。
四眼
四眼
はい、ハルモンとか、
ハルモン四眼天狗とかね。これはまあ
おじいちゃん、
男性のお年寄りに対する尊敬語ですけど、おばあちゃんが四眼とかってね、おじいちゃんのこと呼んだりしますよね。あともうおじいちゃんの方はハルモンとかね、これは火を下げすむ言葉になっちゃいますけど、ばあさんでハルモンとかね、それに対しては本当はハラボンなんですけどね、まあ、こういった風に呼びますね。ということで、ラブラブ韓国勉強法は今日は呼び方についてね、さらに深める内容 をやってきましたけど、結局ね、こう一言っていうのが大事なんですよ。こういうね、呼び方一つにしても本当にね、女王が発露するポイントになるわけですよ。
大事ですね。
やっぱ愛情っていうのは見える形でどう表現するかによっていくらでも変わり得るものだと思うんですよ、だからもう呼び方一つで、さっきの喧嘩じゃないけども、相手に対してもう傷つけたりするぐらいだからね。
そうなんですよ、だからその目上の人に対してもあずしとか言うよりはおるしんって言ったら喧嘩にならないとかって、
素晴らしいね、それですね。おるしん、おるしんっていうのは、おるんっていうのが尊敬を受ける大人っていう言葉ですけど、おるしんっていうとさらにそれを尊敬したことになりますね、はい、ということでした。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらによー。